千葉文化放送はネオトラジオ代表こちけラジオを応援しています。はい、どうもどうも、ひろしなんですけれども、先週の千葉文化放送では、世界が反転していくっていう企画展に行ってきたっていうお話をしたんですけれども、今ですね、その世界が反転していく展のチラシですね、を見ていたらば、思わぬ発見があったので、ちょっと補足的に触れておこうかなと思いました。チラシがどんな風になってるかっていうと、表がですね、方眼紙みたいになってるんです。で、その方眼紙の中に、まあ、方眼紙っていうのはパソコンの画面をイメージしてるんでしょうかね。で、その上にベクター型のグラフィックソフトを起動したような感じになっていて、で、そこにこの企画展のタイトル、世界が反転していくっていう、文字が並べられていて、配置されていて、で、それぞれの文字が、角角にポイントがついていて、字の大きさを変えたりとか、いかにもできますよっていう風な様子になっているんですけども、何かその、このチラシのデザインをしている途中みたいな感じになっているんですよ。で、このチラシの右隅を見たらですね、展覧会を見たり、想像したりして、オリジナルのデザインにしてみようっていう風に書いてあって、で、オリジナルのデザインのパターンがですね、二つほど書いてあったりして、あ、なるほどなと。チラシ自体をこう自分でこう手を加えさせようっていうのは初めて見たなと。こういうのを無邪気にやるような可愛げのある性格ではないので、実際にはやらないんですけども、仕掛けがあること自体はちょっとニヤッとさせられますね。ということで、そんなチラシでしたよっていうことをお知らせしたところで、で、本日のお題なんですけれども、またですね、まあ、どこそこの美術展に行ってきたっていうお話なんですけども、今回は、所沢ビエンナーレっていうのに行ってきたんですが、この所沢ビエンナーレっていうのは、もう終わってしまっていて、会期は8月31日から9月の23日までの、まあ、およそ1ヶ月弱ですね。あ、で、所沢ビエンナーレって言いましたけども、これ所沢ビエンナーレっていう名前で2008年だったかなに始まったんですけども、前回が確か所沢ビエンナーレ引き込み戦2011で、今回から所沢ビエンナーレっていうのは取れて引き込み戦2013っていうタイトルになったんですね。まあだから所沢ビエンナーレって言っても間違いではないんですけれども、一応前から知ってますよっていうアピール、いやらしいアピールだと思って聞いてもらってもいいんですけども、これがですね、場所の方が旧所沢市立第二学校給食センターというところで行われているんですけども、確か2009年の時かなは工場内で行われたりしたという風に記憶しているんですけれども、この給食センターは前回と同じところになるんですね。アクセスがあんまりいいところではなくて、所沢の、西武新宿線航空公園駅の東口から徒歩40分というですね、まあさすがに40分も歩く人はいなかろうなという距離なんですけども、まあバスがそれなりに本数取ってるんで、そこまでアクセスが悪いっていうこともないんですけれども、まあそういう立地にですね、立地にある施設の中に合計17組のアーティストが参加して作品を展示しているわけです。で、この引き込み戦2013っていうものの特色なんですけれども、まず会場がですね、使われていなかった、まあ、工場、まあ、今回は給食センターなんですけども、そこを作家たち自身の手によって整備して会場として使用しているという、まあ、所沢で活躍している作家たちによる手作りの企画展というか、ビエンナーレ美術展というのがちょっと変わっているかなと。で、まあ、これ参加費というか、入場料っていうのは無料で見られます。で、この会場についてなんですけれども、給食センターとして使われなくなってからもう2年以上が、2年どころじゃないのかな、結構経っているようなんですけども、まだですね、中に給食センターとして稼働していた当時の設備が一部残っていたりして、割と生々しい印象なんですよね。普段はまだ使っているところを休みの時だけ貸してもらっているような、そんな気がちょっぴりしてしまったくらいです。で、まあ地図もですね、そんなに分かりづらいわけじゃないんですけれども、そんなに派手に看板が出ているわけではないので、僕なんかは歩くときは 結構ずんずんと歩いていく方なので、その先のですね、突き当たりにあるフットサルコートまで行ってしまって、さすがに違うよなと思って引き返すというですね、失態を演じてしまったわけなんですけれども、それで会場に入るとまず左手にですね、作品がありまして、前野智彦っていう作家さんの作品なんですけれども、タイトルは DHMO1 酸化2水素っていう作品なんですけども、これはですね、あの真っ白なシートに囲まれた実験施設のような、まあ、建物があるんですけれども、建物ですかね、構造体、その中に写真だとかテキストが、貼られていたり、それ以外にビデオも流れていたりとか、あとは、まあ、白い器がですね、まあ、数多くあって、その中に水がいろいろな形で蓄えられているという見た目の作品なんですけども、で、このタイトルにもなっている1酸化2水素っていうのは、逆から読むと水素 H2 酸素 O なので H2O ですね。まあ、つまり水のことなんですよね。古くからある、まあ、化学ジョークらしいんですけれども、摂取しすぎると死ぬ恐れがある危険な物質がある。その物質に完全に浸されると呼吸が妨げられる。その物質は1酸化2水素っていうようなのがシンプルな、まあ、このジョークの文章なんですけれども、まあ、この1酸化2水素についての、そのウィキペディアの、情報が張り出されていたりするんですけども、その中でこうジョークであるっていうことを示す部分だけ黒く消されていたりとかして、ここで、まあ、置かれているものはただの水という、まあ、非常に無害であるというふうに考えられがちなものではあるんだけれども、まあ、この秘密の研究施設前としたところに置かれていて、何者かがまるで研究をしているような雰囲気をですね、出されてしまうと、まあ、それがただの水であっても、なんだかこう危険な物質であるかのような、すごく特別な意味のあるものであるかのような、そんな錯覚をしてしまいますよね。で、今年のエイプリルフールのニュースだったんですけども、まあ、アメリカのラジオ局で DJ が、その地元の水道局には、このような致死性の高い非常に危険な物質がたくさんあるっていうようなことを放送して、で、それを聞いた視聴者が本気にして水道局にこう問い合わせの電話を入れまくったっていうようなことがあったんですけども、まあ、その結果、ラジオの DJ は謹慎処分っていうことになったんですけども、これってよくある光景ですよね。まあ、ネット上なんかが顕著だとは思うんですけれども、あるこう断片的な情報を見て、それがま正しいことだというふうに受け取って、で、その情報だけをもとにま暴走するっていう、物事のある一面だけを見て、で、その負の側面ですよね、特に、を見て引きずられてしまうのは愚かだし、まあ、負の側面に限らないですよね。その何かのプラスの面だって、まあ、例えばその何かの食品を食べた時に、癌にはなりづらくなるけれども、心筋梗塞にはなりやすくなるっていう、そのプラスとマイナスの側面があったりするのに、癌になりづらいっていうところだけを見て、それを体にいいものだとして摂取し続けるなんていうことをしてしまう人っているじゃないですか。で、多かれ少なかれそういう、こう単純な思考を僕らはしてしまうことがあるわけで、まあそういう状況に陥ってしまうっていうのはすごくこう危険なことなんじゃないのかなっていうことを示唆している作品なのかどうかっていうのは、まあよくわからないんですけども、僕はこの作品を見てそんなことを、まあつらつらと思っていたと。で、その後、体育館じゃないや、給食センターの周りをこうぐるっと回って入り口から入っていくわけなんですけども、この給食センターは、まあ、2階部分っていうのがありまして、よって、展示も1階と2階との両方で行われていました。2階っていうのは多分職員が休憩をしたりするスペースなので、そんなに広くはなかったので、確か3組ぐらいのアーティストの作品があるだけだったかな。さて、まあ、他にどんな作品があったかっていうのをいくつかご紹介してみましょう。増永翔子のカップ一杯っていう作品なんですけども、軽量カップと、まあ、この給食センターっていう場所に大変ふさわしいアイテムですよね。その軽量カップで作られた、おそらく石膏ですかね、のオブジェが、複数あると。 で、その軽量カップっていうのも、こう、いくつか種類があって、その軽量カップで作られた石膏のオブジェっていうものが15種類ほどあったんですけども、まあその軽量カップっていうのは目的のかなりはっきりした道具なんですけども、で、どんな軽量カップを使っても得られる結果っていうものは、大体同じになりますよね。どんな形の軽量カップであっても、そこに書かれた 100cc っていうところまで何かを入れて出せば、必ず 100cc に普通はなるわけなんですけども。で、まあその、同じ結果が得られるはずの、こう、軽量カップの、その、中に石膏を詰めて、こう、取り出したっていう、そういう物体があるんですけども、そうすると、その、まあ同じ結果が出力されるはずの、軽量カップなんだけども、その軽量カップの形っていうものは、意外といろんな形のものがあって、まあ、軽量カップっていうのがどういう形をしていてなんていうことは通常あまり意識することがないんですけども、まあ、こんなにも多彩なって言うとちょっと大げさかもしれないんですけども、まあ、そんな多彩な、そんな商品だったんだなっていうふうに、こう、まあ、へーってなる、そんな作品がありまして、あとは、伊藤誠の土星っていう作品ですね。これは直径が1メーターちょっとありましょうかね。まあ、粘土ですね。おそらく粘土、油粘土っぽい感じの質感のですね。まあ、土星という他ないオブジェが置かれているんですよ。まあ、でもそれはよく見ると、ドーナツの中心に、球体を、そのドーナッツの穴の中にぴったり収まる球体を埋め込んだような代物なんですよ。これって想像してもらいたいんですけども、実は土星っぽくないんですよね。なんでかっていうと、土星の輪っていうのはとっても薄いんですよ。真横から見ると見えなくなってしまうぐらい薄いんですよね。に対してこれドーナツの中にスーパーボールが入ってるみたいな、そういう形をしているので、ドーナツってそんなに薄いでしょうか？薄くないですよね。まあ、にもかかわらず、タイトルにも土星っていう風についてますので、これは土星であるっていう風に言い切られた時に、一応そのリングプラス球体っていう土星らしい特徴を備えていると、土星だと思ってしまう。けれども、それは実は正しくない。こういう方向づけられて、こういうものだからって言われた時に、ああ、そうなのかっていうふうに思ってしまうことってあると思うんですよ。まあ、そもそもの話をしたらば、これは別に星ではないので、そういう意味ではまるっきり土星ですらないっていう、言いがかりのような言い方すらできますよね。そう。だから、自分がそのものを見て、これは何だっていうふうに確信を持ったとしても、そのことが、まるっきり事実と違っていたりすることがあるという、まあ、物事を疑ってみようと、自分の認識を疑ってみようっていうふうに思った作品ですね。で、次に紹介する作品っていうのは、荻野良介の、作品なんですけども、これはですね、絵画作品ですね。まあ、絵なんですけども、これが、いくつあったかな？ 10 個以上あったんですけども、まあ、抽象的な絵なんですよ。パッと見て、何だろうかっていうことがすぐにはわからない絵が並んでいて、中で一番わかりやすかったのは、カレーっていう作品なんですけども、他の作品のタイトルあんまり控えてないので、こういうタイトルなんだけどよくわからないみたいな例えが出せなくなっちゃいましたね。残念です。他にもう一点だけタイトルが控えてあるのが、1200g っていう作品なんですけども、これは測りですね、スケールを書いた作品なんですけども、多分これ 1200g の何かが載ってる絵だったんだと思うんですよ。このそのものズバリ感っていうのは、この前に取り上げた伊藤誠さんの作品と、まあ、ある種こう、対になっているのかなと。で、この、ですね、この萩野さん、荻野さんの作品なんですけれども、作品タイトルに、作品自体の、寸法、30mm×40mm×12mm とか、そういうタイトルが付けられていたりするっていう風に、いただいた資料には書いてあるんですけども、まあそういう風に、これはこれであると、さっきの例で言えば土星、これは土星であるっていう風に、言い切っている作品なんですけども、こちらはですね、書かれているものはよくわからないけれども、しかしそのタイトルによってこう示されるこれは何であるっていうことには間違いがないんですよね。さっきの作品ってのは逆にそれはいかにも土星らしく見えるけれども、でも実は土星とはかけ離れたものであるっていうのがなんだか被って見えては来ないでしょうか。これその場では気がつかなかったんですけども、ちょっとダブるところがあるなって今更気づいてちょっと面白いなっていうふうに思っているんですけども、他にもこういう抽象的な感じの絵画作品っていうのがあって、それは富山博文っていう人の作品なんですけども、これはですね、歪な四角とか、緑と柿色の形とか、4本の線、 といった形で、大変明白なタイトルがついていて、で、絵の方を見ると、まあ、確かにこれは4本の線だなっていう風に、すごく腑に落ちるんですけども、じゃあ、これはなんで4本の線なのかと、この4本の線っていうのは一体何なのかっていう部分は逆にまるっきりわからないんですよね。もやもやする作品でしたね。まあ、以上が1回の作品で気になったものなんですけども、気になったというか、言葉で説明しやすい作品と言った方がいいかもしれませんね。あと、2階に行ってみたところで、面白いなっていうのがありまして、末永文直の、作品なんですけども、主にタングラムペインティングっていう風に題された作品が多かったんですが、三角形を、組み合わせて作られた形状に色をつけたものですね。それがタングラムペインティングって呼ばれたもので、壁にそれが設置されていたりしたわけなんですが、まあ、僕が彼の作品で気に入ったのはもっと別にあってですね、この人の作品っていうのはおそらく、形をシンプルに抽出するっていうことをしているんじゃないかなと思いまして、それがどういうものがあったかっていうと、チョコレートっていう風に題された作品があったんですけども、それっていうのはこう赤くて薄い立方体なんですね。チョコレートに特有のガーナチョコレートみたいな表面の質感っていうのは特になくて本当に赤くて薄い立方体という他ないものがあったりとか、あとは名刺500枚っていうのは傑作でしたね。500枚の名刺が500枚重なってると、それがパッと見どうなるかっていうと、単なる白い立方体ですよね。なので、ここにあったこの名刺500枚っていう作品はまさにそれなんですよ。白い立方体が置いてあって、で、それが名刺500枚と呼ばれていて、で、それについて全く反論の余地もないという、ああ、確かにそうだなって、そう見えるっていう、そんな作品があって、他にもこの出会いとしては、カップヌードルっていうのがあったんでしたけども、それは防水系をしたものに、こうパッケージにまあいろいろカップヌードルとか商品名が書かれているところだけ色がついたりとかっていう、目の悪い人の見てる世界ってこんな感じなのかなっていうふうに思わせられる作品でしたね。でも、その、悪い人たちっていうのがこういうふうに仮に見えていたとしても、それで生活する上で大きな不都合はないわけで、まあ、こんなにシンプルにしちゃって、意味ないんじゃないのみたいなことをですね、瞬間的に思ったりとかしてしまっても、でもこれってのはその誰かの見てる現実と同じものだったりするかもしれないわけですよ。まあ、その誰かの見てる現実だとしたらば、それをね、こうパッと見の印象だけで鼻で笑うようなことってするべきでしょうかね。逆にその、こういう世界を生きてる人もいるのかもしれないなっていう想像力を働かせることができるようになるっていうのは、まあ、今後何かの役に立つかどうかわからないけども、そういうことを考えたことがあるのとないのとでは、ちょっとした違いがあるっていうことだけは確実に言えますよね。あと他にあったのは、高野龍大の原因と結果っていう作品で、これはテレビを、下に5台、上に4台積み重ねたもので、こうぐるっと外向きにテレビをモニターが外を向くようにしてこう積み重ねたものなんですけども、なんかちょっとこうパッと見、ナムジュンパイクの作品かなっていうルックスですよね。で、まあこのテレビが全部が全部ついてるわけじゃないんですけども、まあ、いくつかのモニターではこうビデオが、映像が流れていて、でちょっとこれをじっくり見ていることができなかったので内容はごめんなさいわからないです。でまあ、以上が給食センターの中にあった作品の中で気になったものなんですけども、他にもその給食センターの敷地内の別の建物っていうのがあって、その中にも作品がありまして、で、そこには、真島達夫の、お尻川っていう作品があって、落語の頭山っていう話がありますけども、その話の続きを創作して、で、それを彫刻にするっていう作品ですね、公開制作っていうことになっていて、まあ、会期中は大体作家がいて何かしら作っているっていうものだったんですけども、僕が行った時はですね、たまたまいない日で、その作りかけの作品っていうのがこう説明とともに置かれてるだけだったんですけども、まあ、頭山っていうもの自体がかなり高等無形な作品なんですけれども、それの続きとして創作されたこのお尻川っていうのは、まあ、さらにですね、輪をかけて高等無形なんですけども、そんな話を彫刻作品にするっていうのは、かなりの万有とでも言いましょうか、まあ、挑戦的な試みですよね。この後、会期中にどんな風な形にまとまったのか、見てみたい気がしますね。はい。ということで、引き込み戦2013の感想というか、レビューと感想って同じような意味ですよね。まあ、なんですけれども、割とですね、 ガチ度の高いとでも言いましょうか、そのビエンナーレだトリエンナーレだっていうのは結構お祭りムードでやっているところが多いんですよ。町おこしの一環としてやられてることも多かったりするんで、だからその派手な作品とか、これってアートなのかなって思うようなものがあったりとか、逆にわかりやすくて僕はそういうものの方がむしろ好きだったりするんですけども、まあそういうものが多い中で、まあタイトルこそ変わりましたけども、この所沢ビエンナーレっていうのはそのビエンナーレっていう風に銘打ってる中ではかなりこう真剣にアートっていうものをやっている人たちの作品が多いイベントだったんじゃないかなと。で、まあ、あと特色の一つに挙げられるんですけども、まあ、大体その後から、その作品についての解説とか写真とかをまとめた公式ガイド、公式カタログかっていうのが、後々発売されたりするんですけれども、このカタログがですね、若手の批評家による、論文集、まあ、展覧会に関する論文集も兼ねているっていうあたりも、その本気度というか、気真面目さっていうのが伺えるんじゃないでしょうか。まあ、なので、こう、お化け屋敷的な、そういう楽しみを求めていくとなると、ちょっと物足りないかもしれないんですけれども、まあでも近くに航空公園という魅力的な公園もあったりしますし、まあなんだかんだ言って、所沢そんなにアクセスの悪い土地でもないですし、またですね、2年後に開催された時には行ってみようかなっていうふうに思っています。お相手してまいりましたのはヒロシでした。それではまた次回。